それでは声の司法6月号を始めます。特集市役所だより健康の情報などの順に紹介します。なお、お知らせしている催しや施設は中止延期や休館になる場合があります。最新の情報は各問い合わせ先へお問い合わせください。はじめに特集、防災特集、今日からできる備えを一つずつ。別府で起こりうる4つの災害、地震、津波、風水害、噴火の備えを紹介します。1、地震の時、まずは身を守る行動をとりましょう。地震の揺れが収まるまで頭を守り、机の下に避難しましょう。地震直後にエレベーターは使用しないでください。揺れを感じると、最寄り階で自動的に停止する安全装置がついたエレベーターもありますが、利用者がすべての階のボタンを押し、最初に停止した階で降りるのが原則です。ただし、停止した階の状況を見極めて判断してください。閉じ込められた場合は、焦らず、冷静になって、非常用呼び出しボタンなどで連絡を取りましょう。床の危険物に注意してください。床に散乱したガラス、陶器などの破片を踏むと、負傷して歩けなくなることもあります。底の厚いスリッパや靴を履いて、安全な場所に移動しましょう。2、津波の時。津波警報を確認したら、海や川の近くから急いで逃げましょう。揺れを感じていなくても、警報を確認したら、海や川の近くから急いで高いところに逃げましょう。揺れが小さくても大きな津波が起こることもあります。気づいていない人のために率先して大きな声で呼びかけながら避難しましょう。3、風水害の時、警戒レベルと行動を確認しましょう。警戒レベル3は、避難に時間を要する高齢者や障害のある人などは危険な場所から避難。警戒レベル4は、危険な場所にいる人は全員が避難。警戒レベル5は、すでに災害が発生、切迫した状況になっているので、この段階の前に避難しておきましょう。冠水、浸水している避難時の水深の目安は、足首に水が来る前に避難して、膝を越えたら危険と考えましょう。浸水が20センチで、子どもは外開きドアが開けられず、50センチ以上で女性は歩行困難、70センチ以上で男性は歩行困難、80センチで歩行による移動は危険です。4、火山の時。噴火した場合、噴石に注意し、火山灰を吸い込まないようにしましょう。別府に住む私たちにとって、鶴見岳や伽藍岳は日常の温泉を与えてくれる大切な存在です。いざという時のために正しい知識と備えが必要です。情報収集し、状況に応じて別府市が指定する安全な場所に避難しましょう。火山は時として大きな災害を引き起こします。噴火した際にどのような現象が起きるのかを知り、気象庁の発表する噴火警報などの情報や噴火警戒レベルに注意しておくことが重要です。何も起きていない平時から火山防災マップを確認したり、災害に備えた訓練を実施しましょう。災害の備え、私たちができること、安全確保について、別府市防災マップで自分の住んでいる地域の危険性、最寄りの避難所、避難経路を調べましょう。災害発生イコールすぐ避難所ではありません。 まずは自宅が安全か確認しましょう。自宅が危険な場合は避難を検討しましょう。長期の避難が必要な場合は指定の避難所への移動を検討しましょう。防災マップに色が塗られていなくても周りと比べて低い土地や崖、河川のそばなどにお住まいの人は最新の避難情報を参考に必要に応じて避難してください。在宅避難などが難しい場合は、別府市が指定する避難場所へ避難しましょう。状況に応じて安全な地域の親戚、知人宅への避難も検討し、日頃から相談しておきましょう。これから台風や大雨の多い時期になり、崖崩れや土石流などの土砂災害が発生しやすくなります。斜面から石が落ちてくる、濁った水が出てくるなど、普段と違う現象を発見した場合、土砂災害の前兆現象の恐れがあります。まずは安全な場所に避難し、次へ連絡をお願いします。都市整備課電話21-1465、防災危機管理課電話21-2255、別府土木事務所管理課電話67-0212。非常持ち出し品について、避難するときに持ち出すものを非常持ち出し袋にまとめ、すぐに持ち出せる場所に用意しましょう。普段使用しているリュックなどにまとめましょう。災害用備蓄品について、普段から少し多めに買っておき、期限が近いものから消費した後、その分を買い足していくローリングストック法が効果的です。電気、ガス、水道などライフラインが止まった場合に備え、飲料水や食料などを最低3日分程度確保しましょう。いつもの暮らしの中で少しの準備、家族での決め事、地域での助け合い、職場や学校での備えといった日々の取り組みが、いざという時にあなたと周りの人々の命を守る大きな力になります。私たちと一緒に日頃から防災へ備えをしませんか？問い合わせ先、防災危機管理課、電話67-2255。
市役所だよりです。消費生活相談。消費生活に関するトラブルや契約、解約など消費者からの相談を受けています。日時、毎週月曜から金曜9時から16時30分、祝日は除く。相談員、消費生活専門相談員。場所、問い合わせ先、別府市消費生活センター市役所4階産業政策課内、電話21-1881。感震ブレーカーをご存知ですか？地震により大きな揺れが発生した際、外出していた場合や在宅していてもブレーカーを遮断する余裕がない場合に、自動で電気供給を停止する機器です。電化製品の破損や暖房器具が可燃物に接触したまま停電となり、その停電が復旧した際の再通電による電気火災を抑制する効果があるとされています。問い合わせ先、消防本部予防課、電話25-1125。緊急医療情報キット配布事業。緊急医療情報キットとは、かかりつけ医や持病、薬剤情報、緊急連絡先などを記載した用紙を円筒形の容器に入れ、冷蔵庫に保管することで、救急時の迅速かつ適切な救助活動の助けとします。対象、別府市にお住まいの65歳以上の一人暮らしの人、または65歳以上の 人のみで構成されている世帯。内容1、緊急医療情報シート、2、保管容器、3、冷蔵庫用マグネット、4、玄関用シール、5、緊急医療情報カード、外出時持ち歩き用キットの受け取り方、高齢者福祉課または地区担当の民生委員にお申し出ください。なお、以前提出したキットの内容、緊急連絡先などに変更がある人も、高齢者福祉課または地区担当の民生委員にお知らせください。また、申請手続きや対象要件など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、高齢者福祉課電話 21-1442。介護保険料の納入通知書を6月5日金曜に発送します。普通徴収の人には、介護保険料納入通知書を、特別徴収の人には、介護保険料特別徴収開始通知書を発送します。普通徴収の人は、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマホアプリなどでも納付できます。利用可能な店舗や条件については、納付書裏面をご確認ください。保険料の軽減。65歳以上の被保険者のうち、保険料の所得段階が第1段階、生活保護受給者を除くから第3段階の人で、次の要件に該当する人については、申請により保険料の一部を軽減します。なお、申請は毎年必要です。また、申請日以降の納付期にかかる保険料が対象となりますので、ご注意ください。軽減のためには、次のすべてを満たすことが必要です。1、世帯全員の収入額が生活保護基準の 1.2 倍以下。2、市町村民税課税者に扶養されていないこと。3、資産等を活用してもなお生活が困窮すると思われる状態にあること。4. 同一生計世帯員の現金及び預貯金の合計額が350万円を超えないこと。なお、提出書類など詳しくはお問い合わせください。申請問い合わせ先、高齢者福祉課電話 21-1463。市民税、県民税、森林環境税、国税の納税通知書を6月5日金曜に発送します。徴収方法や納税額、納期などをご確認ください。市民税、県民税、森林環境税の納期。1. 普通徴収1期6月30日火曜、2期8月31日月曜、3期11月2日月曜、4期、令和9年2月1日月曜、2、年金からの特別徴収、4月、6月、8月、10月、12月、令和9年2月、計6回、3、給与からの特別徴収、6月から令和9年5月の毎月、計12回、市民税、県民税等の3種類の徴収方法。1. 普通徴収。銀行などで納付または口座振替。2. 公的年金からの特別徴収。年金からの天引き。3. 給与からの特別徴収。毎月の給与から天引き。6月5日金曜に納税通知書をお送りするのは1、2の人です。3の人は5月11日月曜に各事業所宛てにお送りしています。市民税、県民税、森林環境税の納付方法。1、 普通徴収対象の人、指定金融機関や九州内のゆうちょ銀行、郵便局、沖縄県のゾック、市役所債権管理課35番窓口、各出張所、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトからクレジットカードなどでも納付できます。詳しくは納付済み通知書の裏面をご確認ください。納付済み通知書は折り曲げたり汚したりしないようにご注意ください。全期全納は各期納付済み通知書をまとめてご利用ください。2. 公的年金からの特別徴収対象の人、公的年金にかかる税額のみ公的年金からの特別徴収となります。公的年金以外に所得がある人は、納付済み通知書、または口座振替、給与からの特別徴収により納付していただきます。問い合わせ先、市民税課普通徴収係、電話 21-1119、市税に関する証明請求の手続き、所得、税額証明、納税証明、評価証明などの市税、資産税に関する証明は個人情報にあたるため本人の承諾がなければ発行できません。本人または住民票上同一世帯の親族、大分県パートナーシップ宣誓書受領証を提示したものを含む以外の人が請求する場合は本人の承諾内容を示す委任状の提出、または本人確認書類、原本の提示が必要です。世帯分離をしている場合は、同一世帯の親族になりません。問い合わせ先、市民税課、税制係、電話 21-1119。
国民健康保険、国保、税納税通知書を6月12日金曜に発送します。保険税は皆さんの医療費に充てられる国保の大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。市内金融機関や郵便局をはじめ、コンビニエンスストアやスマホアプリでも納付できます。納付書に利用できる店舗や条件を記載していますので、ご確認ください。なお、6月は市役所から各種納付書の発送が重なるため、納付書の到着日が前後することがあります。国保税の構成。次のような被保険者が世帯にいる場合は、他市町村に前年の所得を照会中のため、所得ゼロとして算定しています。照会結果により、第2期以降に国保税額を構成する場合があります。1、令和8年1月2日以降、別府市に転入などにより加入された人。2、住民税が他市町村で課税される人。加入手続きは14日以内に。離職などにより、社会保険など他の健康保険の資格がなくなった人は、国民健康保険に加入しなければなりません。加入手続きが遅れると、加入しなければならなかった日まで遡って保険税を納めなければならず、いざ病院にかかるときに医療費を全額負担しなければならない場合もあり、大きな負担となる可能性があります。現在無保険の人は、今すぐ加入手続きをしてください。国保加入者で次の異動があった人は必ず届け出を。1、社会保険など他の健康保険に加入したとき。2、住所や世帯主が変わったとき。なお、届出に必要なものはお問い合わせください。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。令和8年度国民健康保険税率の改定。令和8年度 国民健康保険税について次の通り改定します。改定内容。1、子ども・子育て支援金分が新設されます。2、医療分の所得割率が 0.35% 下がります。3、医療分の均等割額が1200円下がります。4、医療分の平等割額が800円下がります。5、医療分の付加限度額を1万円引き上げ、国の基準に合わせます。6、世帯の軽減判定所得基準が見直しされます。医療分、被保険者の医療給付費、窓口負担分を除いた医療費の支払いに充てる分、後期高齢者支援金分、75歳以上の後期高齢者の医療費を支援するため、現役世代が負担する分、介護分、40歳から64歳、介護2号被保険者を対象とした介護保険料相当分、加入する医療保険で負担、子ども・子育て支援金分、令和8年度から新設。子育て世帯への支援を拡充するため、すべての世代や企業が負担する分。なお、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。後期高齢者医療対象の皆様へ、8月以降の医療機関への受診方法。8月以降、年齢とマイナ保険証の利用状況により、医療機関への受診方法が異なります。次の案内は、令和8年8月1日時点の年齢を基準としています。85歳以上の人、新しい資格確認書を7月中に郵送します。手続き不要。84歳以下の人、マイナ保険証を普段から利用していない人は、新しい資格確認書を7月中に郵送します。手続き不要、マイナ保険証をお持ちでない人も含みます。マイナ保険証を普段から利用している人は、引き続きマイナ保険証で受診してください。マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請により資格確認書を交付します。問い合わせ先、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178。人守りお出かけ支援事業、回数乗車券を販売します。高齢者の移動化手段確保のため、回数乗車券購入費を助成します。購入・利用できる人、次の1、にすべてに該当する人。1、令和8年度末時点で満70歳以上。昭和32年4月1日以前生まれ。2、別府市の住民基本台帳に記載されている。対象路線区間。大分交通と亀の井バスが運行する路線バスで別府市内の区間。別府市コミュニティバス、内成棚田線、湯煙ライドシェア、南部循環線、コミュニティバス、湯煙ライドシェア、関之江循環線、コミュニティバス。別府市タクシー協会に加盟しているタクシー会社の、迎車回数料金300円分、タクシー運賃時は利用できません。販売価格1冊1000円、額面2100円分。なお、1人12冊まで。販売期間7月1日水曜から令和9年3月31日水曜、同日曜日祝日年末年始を除く。 亀川、朝日、南部の各出張所では、6月30日火曜に先行販売を行います。販売場所、時間。市役所1階高齢者福祉課、9時から16時30分。亀川、朝日、南部出張所、9時から16時。利用可能期間、7月1日水曜から、令和10年6月30日金曜。必要なもの、マイナンバーカード、運転免許証など本人確認書類、印鑑。なお、代理人が購入する場合は、購入者の本人確認書類、印鑑をお預かりの上、代理人の本人確認書類もお持ちください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。
私たちの願い、感染症への偏見と、それによる差別をなくそう。令和7年4月から、いわゆる風邪、急性上気道炎も、季節性インフルエンザや、新型コロナウイルス感染症などと同様の、急性呼吸器感染症として、第5類感染症になりました。どのような感染症であっても、それに対する差別や、風評被害の拡散は人権問題です。中でも、ハンセン病患者、元患者やその家族に対する偏見や差別は重大な問題です。ハンセン病は、雷菌に感染することで起こる感染症ですが、雷菌の感染力は弱く、非常に伝染しにくい病気です。感染しても、発病に至ることは極めて稀で、治療法も確立しているため、早期に発見し、適切な治療を行えば、後遺症が残ることもありません。しかし、かつて我が国で取られた強制的な隔離政策により、ハンセン病は恐ろしいという誤った理解が国民の間に広まったことで、ハンセン病患者、元患者やその家族が社会からのいわれのない差別や偏見の対象となってきました。ハンセン病患者への隔離政策についても、患者、元患者の家族が受けた偏見や差別についても、各々の訴訟で国の責任を認める判決が出されています。ハンセン病に限らず、あらゆる感染症への偏見と、それによる差別をなくしましょう。ハンセン病元患者のご家族へ、対象となる人への保証金支給制度があります。この保証金は法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。保証金額180万円または130万円。なお、一部同居などの要件あり。請求期限、令和11年11月21日。問い合わせ先、厚生労働省保証金担当窓口、電話 03-3595-2262。毎年6月1日は人権擁護委員の日。人権擁護委員制度をご存知ですか？全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法が施行された日、昭和24年6月1日を記念して、毎年6月1日を人権擁護委員の日と定め、この日を中心に制度の周知を呼びかけるとともに、人権尊重思想の啓発に取り組んでいます。別府市では市長が推薦し、法務大臣が委嘱した次の人権擁護委員が活動しています。足立美和子、松本久美子、伊藤貞之、新宮千鶴、宮脇美琴、雨宮博子、河野茂義、早崎久美、宮崎純一、 小野清美、高浦義明、田口幸代、鎌堀淳子、継承略。困っていることや悩み事があれば、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。6月1日月曜、10時から15時、市役所1階レセプションホールで、人権・行政困りごと相談所を開設します。6月の無料人権相談、日時、10日水曜、10時から12時、13時から15時。場所、市役所4階、4F1 会議室。予約優先。問い合わせ先、共生社会実現、ブラック差別解消推進課。電話、21-1291。6月23日から29日は、男女共同参画週間。令和8年度のキャッチフレーズは、あなたらしさが社会の力。男女共同参画社会とは、性別に関わらず互いの人権を尊重し、個性と能力を発揮し、喜びや責任を分かち合う社会です。職場や家庭での、男は仕事、女は家庭、といった固定的な性別役割分担意識を見直し、一人一人が自律的なパートナーシップを築くことが実現への一歩となります。個人の個性、価値観、強み、自分らしさを隠したり、無理に合わせたりするのではなく、そのまま発揮することが組織や社会に良い変化や成果をもたらします。この機会に身の回りのことからできる男女共同参画社会づくりについて考えてみませんか。問い合わせ先、別府市男女共同参画センター、電話 21-8289。 別府市功労表彰推薦募集。市民活動部門、市民活動、ボランティア、善行活動などを長年にわたって続け、社会に貢献されている人をご紹介ください。表彰対象、市民、市に関係ある個人、市内に主たる事務所を有する団体、対象となる活動、1、常時または定期的に行われたボランティアで、市民生活の向上に貢献した活動、月1回以上の活動で、個人10年以上、団体12年以上。2、他の模範となる善行活動。3、公共的団体などへ継続して行った寄付。個人20年以上、団体25年以上。推薦方法、推薦書に記入し、秘書広報課へ、直接または郵送、メール、市ホームページのロゴフォームから申請。なお、推薦書は秘書広報課窓口や出張所、各地区公民館で配布または市ホームページでダウンロード可能。募集期限、6月30日火曜。なお、郵送は必着。選考方法、別府市表彰審査会で受賞者を決定し、9月以降に通知します。表彰式、11月3日火曜祝日。申し込み問い合わせ先、秘書広報課、電話 21-1123。
続いて健康の情報です。心の電話相談、予約不要。日時、6月4日、木曜、9時から12時。相談電話、メンタルケアスペース、猫。電話、070-1068-2766。なお、1人30分程度の相談です。他の人が相談中の場合、つながらないことがあります。心の相談会、要予約。日時、6月18日木曜、 9時から12時、先着2人。なお、前日までに電話で申し込み、匿名も可能。場所、申し込み、問い合わせ先、市健康推進課、電話 21-2188。6月の日曜祝日の在宅当番医、当番薬局。日にち、医療機関名、所在地、電話番号の順に紹介します。7日、清瀬病院、内科、野口中町、電話 25-1555、古城小児科医院、商人中町、電話 67-5566、アイン薬局、別府鶴見店、緑ヶ丘町、電話 75-8626、クラウン薬局、中央町、電話 26-2872。14日、別府市医師会地域保健センター、内科、西野口町、電話 75-6223、矢田子どもクリニック、石垣東4丁目、電話 22-9557、クラウン薬局、中央町、電話 26-2872、木漏れ日薬局、石垣東3丁目、電話 76-5546、古戦場薬局、南総園町、電話 25-7719、日本調剤鶴見薬局、緑ヶ丘町、電話 73-5531。 21日、村橋病院、内科、千代町、電話 23-3231、 江藤小児科医院、総園町、電話 85-7881、 クラウン薬局、中央町、電話 26-2872、 吉村薬局鶴見病院前店、石垣西6丁目、電話 25-0070。 後藤薬局総園店、東総園、電話23-0992。 28日、別府市医師会地域保健センター、内科、西野口町、電話 75-6223、 松本小児科医院、北浜2丁目、電話 23-5215。 木村薬局、緑ヶ丘町、電話 21-3507。 クラウン薬局、中央町、電話 26-2872。 なお、都合により変更になることがあります。問い合わせ先、市健康推進課、電話 21-2188。続いて、別府ライブです。別府ライブ。市内7つの人・町協議会を知ろう。第1回。朝日大平山人守り町守り協議会。会長、伊藤俊之さん。コーディネーター、別府市自治連携課、後藤博和さんにインタビューしました。どのような地区を目指していますか？朝日大平山地区では、世代間交流や若者の参加を促し、幅広い世代でつながり合える仲間を増やしていきたいと考えています。また、未来の世代へ 多くの幸せを財産として残せる体制を築き、山間地、住宅地、温泉地といったそれぞれの地域の特色を生かした取り組みを実施し、住民が楽しく笑顔になれる街にしていきたいです。どのような活動を行っていますか？地域の資源や行事を守り、住民同士のつながりを強化することを目的に、地区公民館祭をはじめ、様々な地域交流事業を実施しています。地域の伝統として継承されてきた天間こんにゃくを通じた地域活性化や、安心安全な地域を目指して防災士研修会を開催しています。最近では、人、町、支え合い交通を開始しました。高齢化などで移動手段を持たない人に対して、住民同士の助け合いにより、安全講習を受けたボランティアドライバーが、自宅から目的地まで送迎を行います。このような地域課題に対しても、行政、地域関係者と連携し、取り組んでいます。地域の皆さんへ一言。子供から大人まで参加できるイベントなどを企画し、様々な団体と連携しながら交流の機会や活動参加へのきっかけ作りを行っています。また、公式ホームページと LINE を開設しました。活動やイベント内容、成果や感想もお伝えしていますので、ぜひご覧ください。問い合わせ先、市自治連携課、電話 21-1125。
続いてイベント案内です。神楽目湖菖蒲園オープン。約80種1万5千株の花菖蒲が神楽目湖を美しく彩ります。開園期間、6月7日日曜から6月30日火曜。平日8時30分から18時。土曜日曜日、8時から18時。駐車料金。乗用車320円、大型車910円。なお、神楽目湖入り口から車両は入れません。歩行の困難な人が来場する場合は、通行許可証を発行します。駐車場にてお申し出ください。問い合わせ先、志高湖管理事務所、電話 25-3601。神楽目湖菖蒲鑑賞会。日時、6月20日土曜、10時30分から。内容、1、音楽会。2、花菖蒲の苗プレゼント。抽選100人。問い合わせ先、市観光課。電話、21-1128。視聴メッセージ、総。第119回。一人の100歩より100人の一歩。今各自治会で地域懇談会を開催していただいています。皆様からたくさんご意見をいただきますが、地域が抱える課題や悩みはどの自治会も共通です。一番に出るのは、自治会に加入してくれる人が少なくなったという話。市としても、自治会介入のお願いをするのですが、何のメリットがあるか、役員を受けたくない、付き合いが煩わしいなどの理由でなかなか厳しい。確かに若い世代で仕事が忙しい方などもいらっしゃると思います。しかし地域とは一人が100人分の力を出すのではなく、100人が一人分ずつの負担をすることで成り立つもの。一人でも欠けてしまうと、誰かがその負担を背負わなければならなくなります。そしてその負担を背負うのは大概私たちの親の世代である70代や80代の皆さん。誰かがやるからいい、その考えはあまりに愛情がないと思います。誰もが必ず地域に何らか助けてもらっています。防災や防犯、安全な街を保つには、地域の共助精神が特に必要です。 自分の子も知らず知らず、地域の愛情に囲まれて成長しているのです。そして財政的にも、自治会や地域に依存している活動ができなくなれば、サービスの低下をせざるを得なくなったり、新たなコストを税で賄うことが必要になる可能性もあります。脅かすような言葉になってしまいましたが、それだけ一人一人が地域活動に参画していただかないと、今後の自治会の維持は厳しいのです。一人の百歩より百人の一歩の気持ちでぜひ少しでも地域に参画してください。よろしくお願いします。5月10日執筆。令和8年4月末現在の別府市住民基本台帳による人口と世帯数をお知らせします。人口11,943人、前月比プラス478人、男5,996人、前月比プラス260人、女59,947人、前月比プラス218人、世帯数63,502人、前月比プラス536個。声の指標についてお気づきの点がございましたら、市役所秘書広報課電話 21-1111 内線 2235 磯川までお尋ねください。今月の担当は、後藤、柴田、桑山、古木、近藤、広瀬でした。また来月お会いしましょう。